アイドリングいります？大丈夫ですか？寝起きですけど
ちょっと俺もなんか久しぶりだね。
まあやってから喋ろうか。
そうだね、まあ、まあまあ、
はい、どうもポパイウェブの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブシニアエディターの井出浩介さんとポパイウェブライターの内田龍馬くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
ご機嫌いかがでしょう？
元気してます。
元気してます。
元気してんの？
してます。
なんか、まあ、会ってはいるもんね。
会ってますね。
会っては
でも内田くんちょっと久しぶり。
あ、そうです、井出さん久しぶりです ね、 ね、
うちらは何かで会ってるよね。てか一昨日会ったね。
会いましたね。
うん、とか編集部たまに行って会ってるんで、
う
ん、
そうか。
はい、
4月は僕はなんか本誌の方も初めてちょっとちゃんと取材するとかで動いて。
あ、そうなんだ。
あ、もう一瞬で1ヶ月過ぎましたね。
あ、そう。
なんかこんなに早く時間過ぎ
る、大人？
大人特集。
大人特集、
はい、
うん、
ちょうど収録に今日発売ですね。
あ、5月9
日、ね、あ、もう今日発売、ね、
今日発売、
うん、今日って、まあ、あの収録日ね
収録日、
はい、
でもこれほとんど編集なしで出してるから、
うん、
割とすぐ出ると思います。5月15ぐらいには少なくとも出てるとは思うんですけど、う
んうん、あ、そうだね。
それじゃ僕がちょっと尊敬する大人の話していいですか？
お、いきなり
アイドリングトーク
なんですけど、
なんか、あの、前にこれもどうと関係あるんですけど、うん、この番組と、
うん、
その以前そのブックスタックスっていう企画、なんかこうポパイウェブ編集部のおすすめ本紹介し合うみたいな企画、これどうであった時にこのグレン・グールド著作集を、
うん、
あの僕はそのリコメンドしたんですけど、
うん、
復刊するということで4月になんかこれが1個に分厚くまとまって復刊するそうで、すごい嬉しくて、なんか僕のこの尊敬する大人のちょうど出るみたいに思って、そうなんです、みすゞ書房で。しかもこの制度者から以前出てたこのジョン・ケージ、
うん、
僕これを卒論書くときに読んでた本で、
うん、
ジョン・ケージ小鳥たちのためにっていう本があるんですけど、うん、これはまあジョン・ケージにインタビューをずっと行うみたいな、
うん、なるほど、
しつこくインタビューするみたいな、
うんうん、
あのインタビュー 集っていうか、まあこう一冊なんですけど、
うん、
それもなんか近々復刊するらしく。
復刊ってそれ手に入りにくい？
そうですね、多分
そうなんだ。
今
なんか結構見るけどな、古本屋で。
古本屋で結構見ますよね、
うん、
でも多分その人気があるのか、
あ、
多分新装版みたいな感じで出るらしい。
あ、まあね、古典というかね、
古典、
うん、
あ、へ、
ちょっとそうなんだ、いい時代になってきたんじゃないかと。
そうだね、
こんな本が
立て続け、そうだね、そんな本が立て続けに出るって需要があるってことだよね。
需要、そうです、そうなんです、
うん、
だんだんこの人たちがマスになってきたかも。
マスになってないと思うけど。
すごい。
マスになってないと思うけど。でもなんかなんだっけ、まあそれこそね、はい、現代音楽もそうだし、まあアンビエントとかもそうだし、なんか少し前だと、はい、もうものすごいマイナーな世界、
うん、
みたいなのがなんか結構やっぱりこの SNS 時代の後かもしれないけど、うん、なんかすごい流通するようになったのかなと思って、
うん、
昔はもう本当に同じ人しか見ないみたいな、
うん
うん、そういうなんかイベントとか、
はい、
ライブとか行ってもそんなようなところがあったけど、なんかすごい若い人もそういうのにこうなんか触れる機会とか増えたような気がするね。なんか、
そうですよね、
うん、
なんかだからもう何聞いてもいいというか、
うん、あ、そうだね、それ、うん、それがあるね、うん、それプレッシャーがなくなったから、
そうそうそうそう、ね、うん、前流行りのあの曲知らないのがない
なくなったから、
会話としてないというか、
そうそう、だから逆に言うとそれがなくなったらこんなにみんな結構自由に、
はい、
うん、音楽を聴くんだと、
うん、でさらに逆を言えば、
うんうん、
こんな2020年代入ってからやっとなるんだっ しょぼさを感じる
とか、そういうこと。
なんでみんなと同じじゃなきゃ嫌だっていうのが60年代70年代80年代90年代にいたんだろうっていう感じです。
はいはいはいはい。
っていう、あ、まあね、今更っていう感もちょっとだけ感じますね。まあいたんでしょうけど、まあ、
いやもちろん今もいっぱいいると思うけど、今
も
いる
し当時もいたんでしょうけど、うん、なんか目立っちゃうじゃないですか、
うん、
例えば僕なんかは中学校途中で学校行かずに山ごもりっていうかスキー場住んでたんですけど、
うんうんうん、
超変なやつ扱いだったんで、まあ
当時ね、
でも今は、うん、学校行かないのまあ別にいるよねって感じじゃないですか、
まあうん、
でもまあ20年以上前ですけど、うんうん、時は本当に変なやつ
みたいな扱いされた
扱いされた、うん、で受験も自分がやることあるから通信一択っていうか、うん、通信選ぶよっていう不良でもなく、
うん、
勉強別にそこまでできないわけでもないのに、うん、通信一択のやつは本当にマジ変なやつみたいな感じだったんで、ね、うん、まあちょっと今の方が自分的には生きやすいんです。
生きやすい、うん、
けど、うん、逆に自分みたいなやつめっちゃいるなみたいな。
そうだね、そうそう、だからそのね両方あるなって思ってて、はい、だからまあそういう人が増えたから、
はい、
なんか生きやすくなった面もあるし、うん、まあ、逆に言ったらすごいレアだったから、
はい、
なんかそれでなんかこう、
あ、そうそうそう、
得することも
あった、ありましたね、
うんうん、でそういうのが少なくなる、はい、得するいっぱいいるわけだから、
はい、
うん、特別感はなくなるわけで、
はい、
なんかそういうのはなくなるっていうのもあるんだけど、
はい、
あるんだけど、でもなんか自分が思うのは今例えばだからそうやって学校に行きませんっていう人と、うん、当時学校に行きませんを選んだ人は同じじゃないんじゃないかってちょっと思ってる、うん、
まあそうかもしれないですね、
うんうん、そう、あの時代に、
うん、
だからあの時代にそのマニアックなニューエイジ掘ってたやつは、うん、今ニューエイジを聞いてるやつと違うんじゃないかとちょっと、
うん、
なんかそういう気もなんかどっかしているというか、
それは確実にそうでしょうね、
うん、まあそうなんかもね、
うんうん、絶対音楽とかもそうだと思うな、
そうそうそうそう、うん、なんか位置づけがもう全然違うから、
なんかちょっとこうその音楽を聴くハードルというか、なんかもっとこう崇高なものに行ってるみたいな感覚は全然違いますよね。
感覚も違うし、なんかそのさ、まあスティグマというかなんていうかさ、うん、そんなのを聴いてるっていうね、うん、十字架を背負ってまあよくもその中学途中で行かないという十字架背負ってまあ生きてたわけじゃん、
めちゃくちゃ十字架背負って
ちょっとした十字架背負って生きてたわけじゃん、それをまあやっぱ当時はちょっと重かったわけじゃん、その十字架は、今はさそんな全然重くないみたいな、なんかまあやっぱりね、まあどっちがいいってことでもないけど、
はいはいは
い、いい面悪い面あると思うけど、
はい、
まあ違うよねとは思
うね。ただこのどの時代もどの時代もってそんな長生きしてないですけど、うん、見てて思うのはそのスノーボードで山ごもりした世界に一歩行くと、うん、自分みたいな人たちはすでにその時代もいっぱいいたんですね。
いた、
だから今もそうですけど、うん、ポパイブルータスわからないけどアンアンとか言ってほとんどの人は話合わないけど、例えば井出さんとか内田君とはこうやって話し合うとか、
うんう
ん、なんかどっかゾーンを変えるだけで話し合う人はまあ結構いるなっていう現実も、うん、うん、あるんで、
そうだね。
それはまあ時代動向じゃなく、
そうそうそう、そうかもな、
うんうん。っていう気もするというか、
うん
う
ん。だからどんな時代でもやっぱ多いんだろうな、はい、そういうちょっと。
そうですね。内田君も言ってたけど、ジェネレーションギャップって意外とないんじゃないかみたいな話してて、そう、世代っていうか話し合うやつは合わないし合わないやつは合わないし、
本質的にはそんなにないかもしれない。
そうそうそうそう。
いやだからね。
うん。
そういう意味で、
うん、
そのジェネレーションってね、もしかしたらすっごいもう原始時代ぐらいのやつでもちょっと変なやつみたいなんと話したらめっちゃ、はい、お前めっちゃ話し合うじゃんみたいな、
あ、絶対ありますよね、
うん、絶対あります、感じとかなるんちゃうっていうのが思ってて、なんかジェネレーションもなんか2000年ぐらい違うジェネレーションでもお前気合うねみたいな、うん、なんか とかあるかもしれんし、あるある、で、それってだから、まあ、ある種普遍的じゃん、
はい、
普遍的だから俺はだからそうやってちょっとさなんかまあメインストリームじゃないね道を選ぶみたいな、うん、人も、うん、まあどんな時代でも絶対いるわけじゃん、はいはい、一定数絶対いるから、俺めっちゃこれ普遍的だからそんなに変じゃないというかさ、
う
ん、
そうそうそうっすよね、
うん、そんな特別じゃないと思うわけ、うん、なんかだから別にそんなね気負う必要はないっていうか、うん、なんか俺はなんかすごい特殊なんだと、
うん
う
ん、
気負う必要はない、要は昔から絶対おんねんこういう人はとね、そうそうそう、うん、だからまあそういう人が、まあ、うまくやっていく、はい、なんかスキルなりコミュニケーションの仕方とか、うん、まあそういうのをまあなんかいい感じで学んで生きていけばいいだけやから、別にそんなこう落ち込んだり逆になんか気負ってなんか考える必要もないよみたいな、
そうですね、
うん、どんな時代もどこの国に行ってもおるで多分なんかどんななんか、うん、なんか村のなんかすごい島のなんかすごい小さな島とかでもいるんちゃう、なんかあいつちょっと違うよねみたいな
絶対
いると
思
うあいつ集会来ないよねみたいなやつとか、うん、全然問題ない、
そうっすね、確かに、どっかの県に出張行くだけでもちょっと感じたりとかもあるし、
うん、そうそうそうそう、うん、
こうモラルとかなんか分かんないけど常識みたいなのが普通にちょっと違うぞみたいな瞬間結構あるじゃないですか、
うん、
そうそうそうそう、
だからなんかそういうコミュニティとかさ地域とかによってそういう高度が全然違うわけじゃん、モラルとかさ、うん、なんか、うん、でもまあそんな中でもちょっと変更なやつとか、
はい、
ね、いろんなやついるわけじゃん、順法意識の低いやつとかさなんか、うん、でそういうのってやっぱさ多分必要だからいるんだと思うのね、
あ、
うん、必要じゃなかったらなんか耐えてると思う、淘汰されてる、
されてますよね、
うんうん、多分そう変更なやつとかなんかもうみんながこっち行くのにちょっとこっち行きたいみたいなやつとか、うんそういう、まあ、変更とか天のジャックなやつとか、
うん、
なんかそういうのも、まあ、必要やから多分 今まで太古の昔から一応今まで、そうですね、一応人間の要素として残ってんちゃうとか思って、
はい、確かにそうですよね、
うん、
なんかこの間部屋の自分の部屋の大掃除をしたんですけど、ほこりがもうすんごい出てきて、でなんかこの2025年にもだって、
うん、
埃ってこんなあるんだみたいな、
ね、
なんか地球って全然
あるの決まってる、
なんか地球のそのシステムが、なんか埃を生み出すシステム、
うん、システムまだまだ
まだ
あるわ、
そ存続してるんだ
なくなったら怖い
やっぱそれ埃なのかもしれない、
埃とかねそうそうそうそう、いややっぱあるんちゃう、だから絶対さ2000年前とかもまたホコリやとか思ってたと思うねん絶対、
いやでも今より少ないじゃないですかやっぱ服が服でしょ、あれ
服とか
服のホコリ、本当
服がメインじゃない
のかな、そうなのかない
やなんか服についたこう外のなんか塵とか、
まあね、塵が多いかも ね確かに、
そうそうそうそう、昔の方が綺麗そう、
そう空気が綺麗、うん、それはそうかも、ホコリの量が少なかったか
も、だってビルとかないしエアコンとかないし、うん、空気が絶対、
空気がめっちゃ綺麗やったかもね、
そうかもしれない、
そうですね、車もないですもんね、
あそうだよね、車もないしね
そうやな、だから塵とかホコリの量がもう全く違ってたもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、どうなんだ、吸ってみたいですね、
うん、
なんかそれ売らないかな、当時の空気みたいな、
お確かにそういうか再現した
多分詐欺だけどね売ってたら
ハワイの空気みたい
な、うん、なんかあるよね、そういうそういうなんか商売
うん、ありそう、うんうん、でもまあそうやってねめっちゃ引いて見てみたら、うん、まあそんないろいろな悩みも大したことないかもしれないみたいな、したことないめちゃくちゃなんか引いて考えれば、
はい、でまあこれ音楽番組なんで音楽の話
そうだ、ね、
そろそろしようかなと思って、うん、じゃあいつもまあ3人でじゅんぐりに今月おすすめってやってますけど、あでも前回奥だから内田君にしようかな、
奥から、
うん、
僕はちょっと
お
二人 2つプラスアルファでちょっといるあるんですけど、なんかちょっとテーマがあって、うん、そのなんか2025年現在をちょっと迎えれなかったなっていうのがあって、うん、ちょっと
この迎えれなかった、
迎えなかった、うん、まあ、この愛成寺
と、愛成寺、
はい、あとこの悪江田川庄司
の、はい、
うん、これどっちもシングルですね。シングル
一回タイトルちゃんと
言うか、愛成寺のガラスのジョニー
の7インチです
ね。7インチですね、はい、と明田川庄司の野尻の黄昏、ね、
ほうの CD
の CD です、ね、これまあ本当は LP もあるんですけど、もうほぼ手に入らないっ
てい う、そうなんだ。
でもまあ CD でも全然いいですね、
うん、
でなんか
共通のテーマがあると
、共通のテーマがあって、本当はなんかもう一個ちょっと紹介したいのがあったんですけど、それはなんかこういう CD っていうよりも音楽番組なんですけど、
うん、
なんか BS の深夜に BS 本当にこうに BS 日テレ、BS テレ朝とか、BS 富士とかいろいろあるんですけど、それのほとんどに、
うん、
広告出稿してる音楽の会社があって、
うん、
音楽のある風景っていう、
うん、
広告番組なんですけど、うん、音楽の、広告番組として、うん、なんかこう音楽なる風景っていうのはこう例えば日本で流行った洋楽ヒット全集とか、
うん、
青春歌謡白書とか、
うん、
夢演歌みたいな、うん、とかジェットストリームとかそういう音楽の全集を風景の映像と一緒に自分のところの CD で出してますよっていうイメージビデオをこう30分流す番組で、
うん、
でまあこう音楽がもうこう30秒おきずつぐらいに映像と一緒にこうパッパッパッって紹介した後、そうです、その後まあこの前週1枚くらいですよとかって言って、
でちょっと当時の映像みたいな、
そうです、当時の映像とか
こういう、
あ、そうです、そうです、サイトがあるんですけど、でそこまあナレーションとかもちょっとこうポエムな感じで、とってもなんかいいんですよ。なんか深夜多分1時とか3時とか
やって
もうそのぐらいの時間にやってて、
うんうん、
でもほぼ毎日2、3曲、まあ、富士とか TBS とか、
うん、
流してて、
うん、
なんでまあ深夜なんか眠れないなみたいな時に、うん、やっぱりピリってテレビつけてると、まあ、音楽が流れてくるし、
うん、
しかもちょっとこう懐かしい、僕はその生まれる前ですけど、うん、まあ、日本にとってなんか懐かしい映像が流れるみたいな感じで、なんかこう、うん、
見てた
深夜の友みたいな感じで、まあ、あるのが当たり前だと思ってたんですけど、うん、この4月1日の放送をもってこの番組が終了してしまって、で、あ、終わっちゃうんだと思って、この東音社っていう会社らしいんですけど、
うん、
そのサイトにアクセスしてたらこうその音楽のある風景の歴史みたいなのを多分この会社の社長が直々にこういう風に書いていて、ちょっとまあ聞いてる人
は終了へのメッセージも、
あ、そうなんです、この終了のメッセージ、まあ、商品紹介とかもじっくりあって、で終了のなんかこういうアンケートはがきとかも紹介していたり、
すごい、ね、
まあ、この主人が亡くなって毎日涙を流して落ち込んでいた時に裕次郎さんの歌が流れましたみたいな、なんかそういういろんなアンケート、
結構人気の番組だったんだな、
う
ん、
多分こうご高齢の方が聞いて、あ、懐かしいってポチっちゃうみたいな、そうなんです、
はいはいはい、
でこの代表の方の言葉みたいなのがこう長く書いてあって、なんかもともとは別の音楽 のレコードユニバーサルミュージックのに勤めてた方らしいんですけど、こういうふうに自分で音楽の全集みたいなのを作って、サブスクとかも出てくる中よくこう耐えて長い間放送して、もうもはや多分なんか使命みたいなものを感じるというか、こんだけなんかなんて言うんだろう、そのまあ商業全振りだったらこういうふうにはちょっとできないなっていうクオリティというか、まあそういうのをちょっと提供してくれてたんですけど、まあ亡くなっちゃってっていうのがあって、でこの話が戻るんですけど、愛成寺と明田川庄司も、うん、愛成寺は今年1月で、はい、明田川庄司は昨年にこう、
はい、
お亡くなりになってしまって、でなんかちょっとこう一緒の 今を一緒に生きてるなと思って、うん、なんか亡くなってしまった者たちをなんか聞こうかなと思って、まあちょっと、まあ、もう5月なんですけど、まあ、ちょっと、うん、まだちょっと春めいてたんで、うん、なんかお別れの、
うん、
なんか時期でもあるなと思って。
なるほど。
そうなんです。それをちょっと
趣味渋くね。
渋いね。
うん、そんなことより、うん、内田君。
渋いね。渋すぎるね、
うんうん。これ聞いてる人はちょっと知らないかもしれないですけど、うん、内田君は2000年生まれですからね。変ですよ。最初の冒頭の話じゃないけど、なんか、うん、普通にちょいずれっすよ。
ちょいずれなのか、うん、だいぶずれてるのか。ね、今まで聞いたことないもん、愛情実聞いてますっていう人、
ね、会ったことないもん。いないいない、おじいちゃんとかでは、まあ、いるのかもわかんないけど。
開けたの店でしょ。
開けたの店です。開けたの店はまだあります。
開けたの店あるんだ。
開けたの店まだ営業してる、
うん、なるほど、
はい、渋いね。渋いわ。
渋い、すごい。
でもやっぱそれもやっぱりこの音楽なる風景とか、僕ちっちゃい時から結構見てた記憶があって、まあ、なんかこうそういう、まあ、ディアゴスティニとかもそうなんですけど、うん、なんかそういう歴史を編むじゃないですけど、
あ
こう1から100みたいな、ね、1から50とかちゃんとこうアーカイブされてるとか、はい
はいはい、アーカイブね、
なんか、うん、歴史をが編んである、まあ、まあ、偉人伝とかもそうなんですけど、うん、
編まれた歴史ね。
そうなんです、うん、でまあ、それぞれの会社によって編まれた歴史がちょっと違ってくるとか、そういうのがすごい好きで、なんかあここはこういうのを定番としてるんだみたいなとか、
そうだよね、うん、ヒストリーはね、ーやっぱり誰かが編むわけだからね。
そうなんです、うん、あだからそれこそこうみんなで同じものを聞く時代じゃないからこそ、うん、そういうなんか編まれたやつとか、
うん、
ちょっとまあ好きというか、
うん、
あなるほどなるほど、
なんか
面白い、
ちょっと一般教養みたいな、
そうだね、一般教養的な部分もあるし、でもそれになんかその人によってね、
そう
です、編み方が違うっていうのが面白い。
すごく面白いな
と思って。分かるな、自分もそういうもの好き、
うん、
そ
う僕も好きですね、うん、あの NHK のさ、
はい、
音の風景とは全く関係ないし、
あ関係ないんですよ。
関係ないんだ、
ね、でもあれもそういう感じです
よ。あれめちゃくちゃいいよ、
まあ、ああいうこと
でしょ。あれも、
うん、番組としてはああいうこと
や。そうです、うん、だからこれもなんかその音楽のある風景もなんかほとんどその商品の宣伝というよりかは、
うん、
もう音楽を流してあげるみたいな感覚
も、うん、そうだよね。
そうなんです、
うん、まああのね、その NHK のやつもなんかぼーっと見てるとなんかすごいいいもんね。
そう
なんです
、なんか
テレビ界のアンビエント、
そうそうそう、アンビエント的な良さがある、
ね、そうですね、
そうです、
すごいですよね。
音楽アンビエントじゃないけど、アンビエント的に聞こえてくる
よね。概念がアンビエントっていうニュアンスを含んでる気がしますね、ああいう番組。いいよね、あれね。
ああいうのいいんですよね。
これは知らなかった。でもこの音楽のある風景の方は知らなかった。
音楽のある風景、
音の方しか知らなかったです。
なんか70年代とかの60年代とかの映像が流れて、まあなんか本当に王道のちょっとこう、まあ、薬師丸ひろ子とか、
うん、
なんかユーミンとか流れてたり、
うん、でなんかそういう時代ごとのなんか学生運動
の
映像とかなんかいろいろそういうのが流れてくるみたいなやつ
なん
だよね。なんか
なんかユーミンの卒業写真の曲で一緒になんか流れてたりして、
そのもわっとしたノスタルジーと
ね、
なんかすごいさ、はっきりとしたメッセージとか意味とかないけど、なんかそのもわっとね、
もわっと感じるみたいな、
うん、
なんかあこれなくなっちゃったんかみたいな、
うん、
うん、
なるほど、
そうですね、
聞いてますか。
あそうです、ぜひ
どっちも聞く、
どっちもいいですね。
どっちから行きましょう。聞いてみたいよ、まずは
ねえ、
うん、
ね、
じゃあ明けたの店から、明けたが障子で野尻の黄昏です。
すごい、
これ、うんとね、
対策だった
1985年9月7日開けたの店におけるライブ録音で、野尻湖で水泳中に何者かに足をつかまれた開けたがは失神しつつもなんとか岸にたどり着くが、後日その近辺から水死体が上がるという体験をもとに書かれた。
とんでもない
んだけど、どういう曲なんだ。おもろいね。
こういうなんか難しい曲とか難しいジャズみたいなちょっとあるかもしれないと思うんですけど、あんまり聞き慣れてはないですけど、すごいこうパッと聞いてもやっぱかっこいいって思えるというか。
もう結構今ちょっとパラッとネット見てたら、あの再発とか結構2019とかにいろいろ出てたりとか、違う版ですけど、なんか人気あるのかもね、今の人にも。
なんか再評価があるのかもしれない、ね。まあ、日本のねジャズ全体がすごい再評価されて、まあ、それもさ、日本のジャズもそうやけど、すごい限られたあのリスナーだったと思うんだよね。あの日本のジャズっていうのはさ、ジャズ聞く人ってやっぱりみんなアメリカのジャズをみんな聞いてたから、あえて日本のジャズを聞きますっていう人ってかなり当時は限られてたと思うんだけど、でもそれがなんでも逆になんか今は面白いというので、なんかすごい再評価があって、この間なんかをあのニューヨークから来たカランって、あの編集とかやってるあの物書きのやつが来て、そんな話して、そいつなんかジャズ喫茶がすごい好きとか言って、なんかいろいろ回ってて、稲垣二郎がいいとか言って、でもまあそんなんが受けているというね、現代的な現象かもしれないね。歴史が結構なんていうの、書き換わったじゃないけど、すごい編み方が変わってさ、吉村博士なんか昔の歴史の教科書やったらもうこんなちっちゃく書いてたはずのところがもう
今はトップページ、
今トップページぐらいに出てくるみたいな。
そうですよね。
そういう、なんか変化、地図が書き換わったみたいな。なんかそういう感じ。
そうですね。
なんかあ
の実感と全然、
そう、当時の実感と全然違う。あのシティポップとかもそうだけど、まあでも歴史というのはまあそういうもんなんだろうと、常に書き換えられてて、なんか当時からしてる人から言ったらなんか違うんだけどねみたいな、この音楽のだけじゃなく、鎌倉幕府そんなそこ大事じゃないんだけどねみたいなとか多分思ってたんちゃう。なんかいろんな人がなんか、もっとなんか重要なやつあったんだけどねみたいな、あのそんなメジャーじゃなかったんだけどみたいな、あの、そういうのはねすごい、なんだろうね、後世の人が常にそうやって書き換えちゃうから。
なんなら鎌倉幕府なんていい国じゃなかったみたいな話あるじゃん。
ありますね。
あ、そうそうそうそうやね。あ、そうそう、もう今違うよ。
85年、1185年だったみたいな、
そうそう、時代がね変わったりとか。
いや遅いって。そう、当時怠けた人がいるんですよ、リサーチを。
そうやな、絶対そうやな。
で、あ、そいつが言ってんなら、じゃあまあいい国でだろうなということで。何百万部教科書
刷ってる。そうそう、だからすでに当時あれいい国って書かれてるけど、あれみんな間違ってるよねみたいに言ってたやつとか絶対おっ
ているですよね。クラスの端では、いや本当は1185だから
なんだけどみたいな、
気づいてたやつはいると思うんですよ。
そうだよね、大事故だね。でもまあそのね、まあ本当1000年近く経って、あの元に戻ってよかったよね。
はい、まあでもどっちでもいいっていうのもあるんですけど、まあ、そこまで来ると
まあどっちでもいいけど、
どっちでもいいんですけど
ね。まあでも歴史ってやっぱそんなもんでさ、常にやっぱりちょっと書き換わっちゃうから、まあしょうがないんだけど、あの一応誰かね、あの言っといた方がいいっていうのは、
この番組は割と有意義っていうか、こういうところで録音残しといて、誰かがいつか聞いてくれた時に、
そうだね、
そういう流れがあったんだっていう、このうちらがだからいろんなところで間接部分をずっと作っていけば、なんていうか資料の一つにうちらがなるという。
大事大事。
でも確かに日本のその戦前の戦艦機とかの資料、その大正時代とかの資料ってあんまないらしくて、結構朝日グラフとか雑誌がで、その当時のことを知れるみたいな、というかもうそれしか ほぼないみたいな。いや
でもそんなん全然その昭和の時代でもそうと思うよ、うん、70年代と80年代の細かいこととかって雑誌見る以外に多分ほとんどわからないこといっぱいあると思う。
意外にテレビ番組も残ってないというか、
そうそうテレビあんま残ってないし、うん、でそんなさまあ学術的に残ってることなんか本当一部だから、うん、雑誌を見るともう発見だらけというか、
当時の実感知りたい人はやっぱ雑誌を
必死に買ったわけで、そうそうそう、当時の実感当時の実感ね、うん、そうそうそうそう。
じゃあもう一曲聞いてみましょう。
あ、うん、ぜひ、うん、
この愛情寺のガラスみたいなのちょっとこういう歌い方する人がもうなんかいないなっていうのを思って。
ジャケットがまたええよね。
ジャケット好きだね。この A 面がガラスのジョニーで、うん、B 面が坂本須美子の初恋のブルースで、なんか多分セット売りみたいな感じにしてたんじゃないかなと。愛情寺でガラスのジョニー。ですね、
これは何、その番組で流れてたの、この愛情寺の曲
は。愛情寺は多分今 NHK が放送100年みたいなのを記念して、うん、いろんな番組を流していて、
うん、
なんか第20回の時の1969年の紅白歌合戦を放送していて、フル尺で放送していたんですけど、うんはい、その中に愛情寺が出てきて、
うん
ククルククパロマを歌っていて、それがすごいかっこよくて、うん、あとあの以前そのどうでも紹介したキングトーンズのもあのグッドナイトベイビー歌ってたりして、
うん、
なんかこうちょっと今ないなみたいな、うん、当たり前なんですけど、うん、なんかそれをすごい、まあ、かっこいいなと思った時に、
うん、愛情寺ってこれね今ウィキペディアで見たら母親がスペイン系フィリピン人だったんだ、香港生まれ。なるほど。
結構幼少期壮絶ですよね。
孤児になってみたいな、でなんか流しの歌手としてナイトクラブや米軍キャンプで歌っていた頃、仲間に勧められて定時レコードの歌手採用試験を受けて合格。
すご
い。俺もあんまりこう想像できないんだけど、行ってみたかったなっていうのは、ね、当時のナイトクラブみたいなんで、普通の多分さちょっとおじさんとかが行ってたわけでしょ、ちょっとなんかサラリーマンとかが夜ちょっとなんかそういうナイトクラブで飲むみたいな、どんなんだったんだろうなとか思うよね。なんかね、まあ、そういう昭和の、ね、音楽とその風俗、その全体、社会全体をちょっとね、
そうです、
うん、感じさせると。
なんかそういう音楽のある風景もそうですし、こういう明田さんとか愛情寺さんとか、まあなんかこう失われていくものの感じがして、まあそういうちょっと音楽を体系的に見るみたいな見方とか、あとこういうちょっと変わった、
そうだ、ね、
なんか昭和の中でもちょっと変わった曲みたいな人たちも、なんか埋もれないようにちょっとこういうとこで言えたらいいなと思って、
はい、
ちょっとビビッときたんで、
はい、紹介しました。いや面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で今回ちょっと取れ高あったんで、一旦前編で区切って、
はい、
僕と井出さんの分は後編、
はい、
にしようかなと思いますんで、一旦お別れです。
楽しみです、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。